今日は復活祭です。改めましてお互いにご挨拶しましょう。復活祭おめでとうございます。復活祭おめでとうございます。今日の礼拝はキリスト教で非常に重要なお祭りの礼拝です。普段からこれだけたくさんの賛美がなされているかというとそうでもないんですけれども、このキリスト教の中である意味クリスマスよりはるかにといったらあるかもしれませんが、霊的な意味としてはクリスマスもむしろこの復活祭のためにあったといっても意味過言ではないことですので、本当にこのキリスト教、特にちゃんとイエスキリストを救い主として信じている人にとってはこの復活祭ほど重要なものもないなというふうに思うわけですね。それは私たちの罪の身代わりとなって私たちの主イエス・キリストが十字架にかかり死なれ、私たちの罪の問題を回復しただけではなく、その永遠の命も罪、死を打ち破り死で終わることのない永遠の命の希望というものが表されているからです。ですからこのクリスチャンにとってこの復活祭というものは決して忘れてはならないものだということを思います。それは復活祭を忘れないということではなくて、このイエス・キリストが私たちに対して何をなしてくださっているのかということを忘れないということです。このように私たちが本当に大きな喜びを持ってこのお祭りを続けているわけであります。イエス様のことを覚えているわけですけれども、何がそんなに大きな衝撃をイエスを信じる者に与えたのかということです。今までに至ってもずっとこれが続けられている。実は旧約聖書、イエス・キリストが十字架にかかる前もこれに似たような形でこのための祭りがずっと続いていたということが記されています。これほどこの人々に喜ばれるこの主イエスの復活について今日少し考え、そこから主イエスを信じる素晴らしさを分かち合いたいと思います。2つの話をします。第1番目、人の力では主を打ち破ることはできないということを覚えたいと思います。先ほども自分の罪の問題は自分の力では解決できませんということを言ったんです。私たちの人生は頑張れ頑張れ頑張れ頑張れと言われ続けてしまい、特に日本や韓国、東アジアにおいては鬱になる人が大量発生してしまうということになります。みんな頑張ってるんですね、すでに。でも問題は頑張って解決できるだけであれならば世の中苦労はしないということです。実際には頑張っているんだけれどもなかなかうまくいかない、そのようなことだらけだということであります。たまにうまくいっている人であったとしたとしてもそれは長く続かないものであったりします。多くのこの社会のリーダーの人たちがさまざまな不祥事を起こしてしまって、本当に素晴らしかったのになんでだって思うようなことはたくさん私たちの中にも見受けられることであります。私たち日常生活において、このようなさまざまな問題を抱えているわけです。でもこれをただ私たち自身がただ頑張れというだけでクリアしていくということは非常につらいことであります。またもう一方で私たちは日常生活の中において普段起こるか起こらないかわからないことに対して非常に大きな時間と財を費やして備えています。ところが必ず起こることに対しては全く準備をしていないとも言えます。受験勉強をする人は受験というものがあるかないかわからないのにもかかわらずものすごくそれが人生の中で大きなウェイト、確かに占めてはいるんですけれども、でも本当に世の中を見てみますと受験だけがその自分の人生ではないということが明らかなのにもかかわらず全ての人生がそこにかかっているかのように生きてしまう、明らかに間違いなわけなんですけれども、大切は大切です。しかしそれに全てをかけるっていうのはおかしなことなんですね。でもそのように起こるか起こらないかのことにさえ私たちは一生懸命備えますね。車の保険をかけたりいろいろな保険をかけたり、保険自体が悪いわけではないですけどそれに対してものすごく年金の問題いろいろなことがありますけれども、実際には起こるか起こらないかわからないことに対して私たちはあくせく生きている、そのような状況があります。ところが必ず起こることに対しては準備がなされていません。備えることもまたできないのです。それは一体何かというと、それは私たちの死ぬということに対して、これが本当に厳密に厳粛に全ての人に平等に備えられている 必ず通らなければならない道であるのにもかかわらず、それに対する方策、解決策、そしてまた何をどうしていったらいいかというのがわからないので、できないので考えないようにしたり、もしくはただ一生懸命今を生きるということになってしまいます。この死というものを考えるときに、聖書は一つの答えを明確に示しています。死とは一体何なのかということに対して、聖書は明らかに答えを持っています。わからないのではなくて、死の根本となるということが一体何なのかということについてはっきりと記されています。それはローマ人への手紙6章の23節というところに書かれてあります。このように書かれてありました。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、という御言葉が書かれてあります。罪の報酬は死、つまり罪とは一体、死とは一体何かと考えると、それは罪というものが問題だということです。この罪という話まで最後まで話すと大変なんですけれども、皆さん、旧約聖書に、こう人を殺してはなりません、これは罪ですよと書かれてあります。分かりやすいですね。その横に嘘をついてはいけません、厳密には偽証してはならない、裁判で嘘をついてはいけないということが書かれてあるわけですけど、大まかに言うと嘘をついてはいけない、嘘をつくことと人を殺すこと同列で、それはどんなに小さなことであっても罪であって、その罪の一つでもあるならば、私たちの報酬は何ですか？死ということです。私たちはあまりにも罪を犯すことに慣れ親しんでいってしまっているので、このことに対して私たちがどのようにしたらいいのかということをあまりにもわからないです。あまりにも普通なことだからですね。ですから私たちは罪というものを本当に軽く考えてしまいます。これぐらいいいや、これぐらいだったら許されるだろう、ね、ちょっとぐらい大丈夫でしょ、赤信号をみんなで渡れば怖くないってどこの言葉なのかよくわからないですけど、そんなようなことを思ってしまいます。でも罪は罪、その私たちはとても罪を軽く見ますが、主にとってはその罪のために死ななければならないぐらいのことなんです。それを私たちは簡単にこれぐらいいいでしょうと、イエス様が十字架にかかって死ねばいいからと言っているようなものです。でも私たちはその感覚が鈍感なので、まさにそれが罪の性質なんですが、罪に対しての感覚が分かりません。でも私たちは罪まみれなんだということなんです。これは皆さんが特別に極悪非道人だと言ってるわけではなく、普通の人は普通に罪人だということです。ぼーっとしていれば悪いことを考える、なぜゴシップが売れるのか、なぜニュースでバッドニュースの方がすぐ拡散されるのか、残念ながら私たちの罪性があるということを認めざるを得ないんです。もし私たちに罪性がなければ、ゴシップ誌はすぐに崩壊するでしょう。ニュースでは良いニュースしかニュースに価値がありません。でも世の中は逆です。ですから認めざるを得ないんですね。しかし私たちはこの人の罪の問題を正面から解決するには、じゃあこの御言葉を通して理解するのには何をしなければない、正面から回り手を使うのではなく、正面から解決するためには何が必要か、人の罪を解決するためには人の死が必要だったということになります。誰かが死ななければならないんです。聖書は優しい言葉のように思えて非常に厳しい現実を突きつけてきます。聖書の御言葉ってね、とっても人間臭い非常にこう綺麗な言葉ばっかり出てこないんです。ものすごく汚い世界が、人間の世界がありありと出てきます。神話のように何かこう綺麗な世界だけを見せるのであるならばいいんですけど、私たちの罪をそのまま罪として見させてくださいます。私たちは生まれつき罪人なわけです。ですから自分で自分の罪を拭うことができません。罪がない状態を私たちは知らないから、どうやって罪を洗い流せばいいのか知らないのです。愛されたことのない人がどのように愛したらいいのかわからないとと同じように、私たちは罪のないという状況を知らないので、罪をなくす方法がわからないということになります。だから罪を拭おうとしても、一生懸命やっても、また罪を犯してしまう。罪を償おうとして一生懸命した結果、また罪を犯すという、そういう繰り返しになってしまいます。 だからどんなにヒューマニズム的に感動する愛の物語があっても、それはそれで感動があるんです。それを侮辱しているわけではないですが、いくらヒューマニズム的に人が感動する話、人情があってもですね、それが私たちの罪の問題を解決しないんです。それは感動して一部分正しいんですけれども、それを行うためにまた罪を行うので、結局いたちごっこになってしまって自分の罪を拭うことができない。たとえ私が誰かの罪のために身代わりとなって言われもなく犠牲になったとしたとしても、私はその人の罪を負ったかもしれませんけれども、その罪の結果の死を受けたかもしれませんけど、でも私自身の罪の問題は解決されないわけですね。ですからずっとこのような問題が続いてしまうわけです。だからどんなに罪人が身代わりになって犠牲になったとしてとしても、罪の問題はずっと残り続けてしまうということなんです。テーブルを拭くときに汚い雑巾で拭くと、きれいになったように思えても雑菌が残っていってしまうようなものです。でもきれいな、本当に消毒された、消毒できるような布巾で拭いていくと、まさにテーブルは清くなります。その汚れは布巾につくわけです。つまりこれは正しい人イエス・キリストが全ての人の罪を背負い死ななければならなかったということなんです。私たちの日常生活の問題も、このイエス・キリストのことをなしに解決しようと私たちは多くの場合でします。それはクリスチャンであってもクリスチャンでなくても、そのような傾向が私たちに本来あってしまっている。それは罪人の性質です。イエス・キリストなしに解決しようと、これぐらいは自分で解決しよう、祈らないで解決しよう、御言葉なしで解決しよう、そのようにしてしまうんです。でも結果、間違ったその考え方のゆえにヒューマニズムに陥り、結果的には人を傷つける結果となっていきます。一時しのぎにしか過ぎず、結局は行き詰まってしまうということです。イエス様が十字架にかかられた後、安息日という旧約聖書の御言葉に従いつつも、一番早く社会的にイエス様のご遺体に触れることができるように女たちが用意してきたものがありました。死体が腐っていくときに本当に匂いがあんまり発しないように、マイルドに傷まないようにするための、さまざまなちゃんと丁寧な埋葬をしよう。イエス様が十字架にかかって死なれて葬られたときは、もう1時間ぐらいで一生懸命こう、もうとにかく形を整えなさいという感じで、一時的に仮として葬られたので、ちゃんと時間をかけて遺体を丁寧に扱おうとしたこの女性たちがいたんです。で、彼女たちがしようとしていたことは一体何だったかというと、イエス様の体を丁寧に取り扱おうとしていたんです。24章の1節から5節までを見るとこう書いてありました。もう一度読みます。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、身をまばゆいばかりの衣を着た人が2人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。そうなんです。私たちはこのどっちみち死ぬしかないというこの世の常識の中にとらわれて、そこから自分の考えではそこから飛び出すことができません。クリスチャンみんなね、イカれちゃった人ではないです。クレイジーなわけじゃないんです。常識があります。だから死というものが厳粛なんだということを理解してないわけではありません。教会にも墓地があります。死のことを軽く見るとかバカにするとか、そういう思いはありません。むしろもっと厳粛に直視しています。だから常識的に考えると、これが人の限界、人は死の問題を打ち破ることができない。もし私たちが皆会社を立ち上げ億万長者になったとしたとしても難しい。月に行くことはできても天国に行くことはできない。フェラーリでバーッと飛ばすことができても天国に行くことはできない。結局死の世界の中にとどめられているものだということです。これは私たちの人の限界なんです。 私たちは死んでいる神様を信じているのではなく、生きている神様を信じるべきですが、私の努力では死にゆく神様しか見えないということです。この女性たちはイエス・キリストを愛していて自分のリーダーだと認めていました。命の危険を顧みず実は墓に来ました。迫害されていたわけですから。でもそれでもにもかかわらず、彼女たちが探すことができたのは死んでいるイエスを探しに来るしかなかった。それが人の限界です。だから私たちはここで覚えることがあります。人の力を超えて働かれる方がいるんだということを認めなければいけません。もし私たちが人の常識だけで生きるのであるならば、その常識が通用するような時、特にあなたが元気である時は良いです。調子のいい時はいいです。でも覚えてください。どんなに素晴らしい人でも自分では解決できないことが必ず来ます。あなたが素晴らしい歌声で歌うことができても、あなたは必ず歌うことができなくなり、あなたがどんなに良い視力を持っていたとしても見えなくなり、世界一速く走ろうとも走れなくなり、トイレにさえ行けなくなり、何もできなくなる時が来ます。その時私たちがバカにしていたイエスなんて、人の力を超える、そんな常識を超えた、そんな話、何か荒唐無稽な話、でもあなたがもう何もできなくなる時、心が苦しくて寝そべってしまう時、突然このイエスの言葉が、復活の力が自分の力じゃないのに自分を救い奮い立たせ、何もできないのに全てが解決するという、この恵みが突然最も重要だということに気づき始めます。私たちが力があるときは大丈夫です。体が健康なとき、働けるのでも、私の人生を整えるのはちゃんと働いて自分が働いたからだ。でもあなたの健康があっても、家族が健康でなければもう働けなくなってしまう。あなたがいくら健康で頭が良くても、周りの状況がそれを許さなくなる。自然災害が起こったり、戦争が起こったり、どうすることもできないことが起こるとき、私たちはそのとき自分の力だけでは生きていくことが難しいんだということを思い知ります。でも私たちがそうなる前に、私の人生は私の力だけでは本質的に生きていくことができないという、明らかに分かりやすい現実をちゃんと認めましょう。ちゃんと認めるんです。私も妻もそうですけれども、ちょっと障害のある子供を育てております。いつも心の中に思っていることは、この子ができることを増やしたいなと思います。でも重要なことを一つお伝えします。この子が何でもかんでもできる子供に育てようとすると、健康な子供であれ、健康じゃないハンデがある子供であれ、おかしくなります。そうじゃないんです。できないことを適切に頼ることができる子にしたい。できないことが多くあっても、できない時にちゃんと収めて助けるを求める。一人で電車に乗れなくても、お母さんだけじゃなくて駅員の人に、ここに行きたいんですけど助けてくださいと言える人になれれば、それが自立というものです。本当に助けが必要な時に助けを求めることができる人を自立と言います。あなた、飛行機運転することができますか？操縦って言うんですかね、できますか？できないでしょ。でも飛行機に乗って外国に行っています。ここでは外国の人がたくさんいらっしゃいます。なんで行けるんですか？あなたのできないことをお金という対価を払うんですけれども、助けてください、私は目的地に行きたいです、お金を持っていますので代わりに操縦してくれませんか、会社が代わりにそれを持って、私たちは寝てるだけで外国に行けたりします。適切な人に適切な助けを求めることができることを自立と言います。では私たちが自立した生き方となるのは何でしょうか。 私のことを本当に助けることができる方は一体なんですか。あなたが何もできない時に助けることが、あなたが何も払えない時に助けることができる方は一体誰でしょうか。私たちが罪人であった時に、私たちが何も見るものがない時に、全てを投げ出してまで私を助けようとしてくださった方は一体誰ですか。それがまさにイエス・キリストです。だから皆さん、自分の力ではなくこの方に頼る、そのことを知るものであってほしいと思います。2番目、約束のよみがえりの力を知りましょう。6節から8節、今日の御言葉読んでいきたいと思います。ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主が話お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に引き渡され、十字架につけられ3日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。アーメン。イエスは死んで終わったのではなく復活されました。死を打ち破られたという復活がこの御使いたちによって明言されています。そしてこれが偶然に起こったことではなく、かつてから語られ続けていること、そして今も語られていること、旧約聖書のはるか昔、100年とか200年の昔ではありません、もう何千年という昔です。それからずっと語られていて、でこのイエスの時にあったり、そしてまた2000年以上経って私たちのところにもまだ語られ続けているこの言葉、この聖書の言葉の通り、主イエスキリストが復活されました。これは偶然ではなく、ちゃんと約束されていたことだということです。このことは私たちの人生にどんな影響があるでしょうか。イエスの復活は私たちの人生にどんな影響があるでしょうか。ものすごい力です。いくつか紹介いたします。まず第一に、このイエス様を知ると人生の意味が回復します。一番重要なところですが、結局死んで終わる虚しい人生ではありません。私たちが長いか遅いかの人生ではありません。人は長くて120年ぐらい頑張って、でもそれが長いか早いかの、そういう虚しさに直面せざるを得ないんですけど、私たちはそれを変えてくださいます。すべての人がもしイエス・キリストの復活の信仰がなければどのような人生を歩むかというと、カウントダウンの人生です。おぎゃーと生まれてからカウントダウンしていくんです。いつ死ぬかは分かりませんけど、神様は知っている、その時に向かってカウントダウンしているようなものです。その人が50年生きようが60年生きようが100年生きようが120年生きようが、やっぱりカウントダウンの人生です。失う続ける人生です。失い続ける人生です。僕は髪の毛が失われていっています。増えることもあるかもしれませんが、とにかく失い続ける人生です。悲しくないです、僕はね。頑張ってるわけじゃないですけど、悲しさもあります。でも失い続ける人生なんです。でも復活する人生、私たち死で終わらないということが私たちの人生の中に深くガンと、その土台の上に歩むのであるならば、あなたの人生は死に向かって減っているのではなく、新しい人生が開けていってるんです。これはカウントダウンの人生ではなく、カウントアップの人生です。カウントアップしていくんです。そんなことありませんよ、私もう歩けなくなったんですけど。違うんです。あなたが復活の人生を歩んでいるならば、その歩けない人の景色が見えるんです。これは考え方のパラダイムシフトとか、そのようなレベルの話ではないんです。あなたの生き方が死で終わらないという生き方なんです。60歳になれば60歳でしかできないことがあるんです。70歳にならないとできないことがあるんです。80歳にならないとできないことがあり、90歳にならないとできる。でもこの感覚がないとどうなるかって、私はかつて40歳の時あれだけのことができたのに今もうできないわ、20歳の時にはあんなにチヤホヤされて芸能人みたいな顔したのに今はもう何とも言えないわ、違うんです。カウントアップなんですよ。なぜならば、あなたは死とともに永遠の命を歩んでいくので、いくら人生で主と共に歩み続け、もし死で終わって別れてしまうのであるならば、カウントダウンです。いつ終わるかっていう、最後悲しいね。でもあなたは主と共に永遠に生きるので、
年を取ろうがカウントアップです。主との経験を重ねていくんです。主の愛の数を感じていくんです。もしあなたが歩けなくなった時に、助けてくださる人の愛をたくさん感じるでしょう。そしてあなたは歩けない人の気持ちが分かり、あなたが愛を示せる人に変わっていくんです。景色が変わるんです。失われていくものを惜しむのではなく、与えられていくことを見ていく、カウントアップの人生に変わる。あなたの人生観が全く変わります。昔は良かったねじゃないんです。今が素晴らしいになるんです。そのことを覚えておいてください。いくら年を取っても、病になっても、障害があっても、カウントアップの人生です。また別のことを思います。別のことは、今日という日を大切にする人になります。なぜでしょうか。永遠に生きるんだったら今日のことをおざなりにするんじゃないかと思うかもしれません。しかし人は死で終わるのではなく、どっちみち死んでしまって終わるというのであるならばと考えるのではなく、今日の生きている生き方っていうのは、私たちの肉体の死を超えてもつながっている話です。よくね、短距離選手が100メートルゴールラインを目指して走ると遅いと、だいたい120メートル先をゴールラインを打って突き抜けるんだと。そうするとタイムが上がる。私たちの人生はゴールラインで終わるんじゃない、死で終わるんじゃない、むしろ永遠に続くんです。だから今日という日を無駄にしない、台無しにしない、無駄遣いしなくなります。だから人の命も逆に大切にします。そのような生き方に変わります。また謙遜になります。傲慢になることができません。なぜですか。私は何でもできると思っていると傲慢になります。私の働いた給料は私のものだと言ったら、あなたのお金の使い方が荒くなるでしょう。でもあなたの健康はあなたが与えたんですか。あなた心臓自分で動かしてるんですか。そんな人見たことはありません。一生懸命やったら心臓が動きます、まあ、走れば心臓が早く動きますけど、心筋梗塞の可能性が高くなります、まあ、そのようなものであります。私たちが本当に神様の前に謙遜になります。死を打ち破る力は私たちにはないんです。だからどこまで行っても謙遜になります。4番目、絶望に暮れ続けることがなくなります。なぜでしょうか。なぜなら死さえも打ち砕かれる方です。あなたは何を恐れますか。死を恐れますか。そうですよね。クリスチャンであっても死を恐れると思いますよ。初体験だからね。ね、さっき青年がここで緊張してますとか言って、いや僕はあの人は緊張するタイプの人じゃないなと思ってて、緊張と、あそうか、そういえばこの教会で初めて前に立ってちゃんと喋ってなんかが やってるような、そういう、まあ、初体験ではないかもしれないけど、これだけの多くの人の前では初めてに近いのかなって思いました。初体験っていうのはやっぱりですね、ドキドキするものであります。人生で初めての、どんなに大丈夫だって言われてても、初めてジェットコースターに乗った時は心臓が飛び出る思いです。安全だって分かっていても、そのようなものですね。でも死さえも打ち砕かれる主イエス様と共にいることができるのであるならば、つまり罪の問題に苛まれても悔い改めと罪の許しの恵みを知ることができるので、今日私は平安ですということです。あなたは何を失うことを恐れますか。でもあなたが主を失うことはありません。永遠、命を失うことはありません。だからクリスチャンって時々わけのわからないぐらいにポジティブだったりします。特に逆境の時に、え、なんでそんなこと、時々ムカつきますよ。大丈夫だとか言って、どこにお金がある、大丈夫、お金がないのに大丈夫だとか言うのは無責任なとか言って思ってね、イライラする。僕計算するタイプの方の人なので、ビジョンいっぱいの牧師を見てるとイライラしてくる時があります。な、何を適当なことを言ってるんだとか思うんですけど、でも僕も時々そっちに行っちゃいます主を見上げると。私に影響力を与える2つの強力な本があります。1つは聖書です。もう1つは何だと思いますか。もう飽きてますね皆さん銀行通帳です。最近銀行通帳なくなりましたけど、 数字しか書いてないんですけど、むっちゃ語ってきます。お前の人生はもうダメだとか言っていろいろ語ってきます。完食してはダメよとかいろいろ言ってきます。数字しか書いてないのに。でも銀行通帳を見てるといつもビジョンがなくなります。あれもできないな、これもできないな、引き算の人生です。いつもね、時々足し算でもほとんど引き算みたいな、悲しくなってきます。いや、悲しくならない人もいるかもしれませんけど、多い人は多い人でね、別の誘惑が来ますよ。お前もっとできるんだ、お前はたくさん持ってるから素晴らしい人だとかね、数字しか書いてないですよ、ただの数字ですよ。いや、ただの数字とか言えるほど金持ってないですけどね。もういつも引き算ですけど、でもいつも思います。銀行通帳閉じて聖書を開けると無限の可能性が広がってきて、今までも本当に必要なことは主が満たしてくださいました。不思議なことです、不思議なことです。これら一言で言うとですね、いろんな恵みがあるんですけど、一言で言うと新しい命を受けたという表現が良いでしょうか。価値観の全く違う生き方です。絶望の中に暮れるのではなく、絶望の中にさえも希望を見出していく、もうそれはもう絶望がないのと同じことです。私たちは人間の限界の中でイエスを見るのではなく、死を打ち破り今も生きておられる方がいるんだということを信じるものでありましょう。もしそのことに対して今日少しでも関心があり耳が開けてくると、あれ、確かにイエス様はずっと聖書は同じことしか言ってないなということが開けてきます。聖書の中で一番重要な御言葉だって言われているのが、まあ、全部の御言葉重要なんですけれども、よく言われているのがヨハネの3章の16節です。今日教会に初めて来た人も覚えてくださいねって、覚えられないかもしれませんがぜひ聞いてください。このような御言葉が書かれてあります。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる人者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメン。御子を信じる者が一人として滅びることなく、今日ここでイエス様を少しでも信じたいと思う人は永遠の命を持つために主は全てを投げ出してくださる。それに対して要求されるものは何もありません。主を信じる、受け入れるだけです。どっちみち要求したって払えないし、私たちには。だから主がなしてくださいます。このことを信じ受け入れるとあなたの人生は変わります。たとえいじめを受けても主による力によって、そのいじめっ子を愛し、むしろいじめっ子が悔い改めるような出来事が起こります。起こりますよ。なんで起こるって言えるんですか。お前そんなこと経験したことがあるのか。あるから言ってるんです。あるから言ってるんですよ。誰の話ですか。私の話でもありますし、あなたの話でもあります。先日中高生が野外礼拝をしました。その時に語った証です。ある教会の姉妹が6年間学校でいじめを受けました。何か特別なことをやったわけではなく普通に歩んでいました。その娘さんがその6年間いじめの中で何と教会で言っていたかって言ったら、先生、私の知ってる牧師のところですから、私たちの教会では、先生、私の6年間は幸せでした。人から認められることはありませんでしたけど、私はいつも神様の声を聞いていました。その子供が適当に言った言葉ではないということが分かる一つのことがあるんですけど、その子供は写真を撮るのが得意だったんです。だからある写真を撮りました。何の写真を撮ったと思いますか。教会員の一人一人、神様と共に歩んでいる教会員の一人一人の顔を撮ったんです。パシャパシャパシャって許可を得てね。でそして学生のコンクールに出したんです。大学生になってから。タイトルは神の家族。ただ写真を並べただけ。これが大賞を取ります。一般のコンクールでしょ。クリスチャンのコンクールじゃないでしょ。なぜ大賞と大賞一番一番トップのものを取るわけ。なんでそれを取ったか。そこに映る人々の顔が不思議な魅力があったからです。 みんな問題抱えてますよ。でもなぜ、なぜその子供がそういうことをしようと思ったのか。その子の中には確信があるからです。主を信じる者のうちに主の希望があるって。この子の6年間いじめ抜かれたこの中高生、とんでもないですね。ちょっとそんな人生歩みたいですか、皆さん。嫌ですけど、でもこの子は臆すことなく、強がることもなく、普通に、確かに辛い、でも私の6年間は祝福でしたと言い切るんです。その6年間私は主と共に、毎日主と共にいなければ過ごせなかったので、主と共に毎日いることができて、私にとっては幸せでしたと言ってるんです。この平安は世が与えることのできない平安です。いじめがないからといって与えられる平安ではありません。いじめがなくても得ることのできない平安です。あなたに病があっても、あなたに悲しみがあっても、私の人生は幸いですと言える復活の主、この主イエス・キリストは、一人として滅びることなく永遠の命を得させるために、すべてを私たちがまだ罪人であったときに犠牲になられるお方です。あなたを救えないはずがありません。だから今日も私は死んで終わる生き方をするのではなく、死んでも生きる生き方へと主イエスによって変えられましょう。主イエスを心から信じるお一人一人となることを祝福し、お祈りをしたいと思います。祈ります。